御霊の助けを願ってお祈りをいたします。天のお父様、あなたの尊いお名前を心から賛美をいたします。私たちのようなものをあなたは憐れみによりまして救いへと召し出してくださいました。今私たちはあなたのお言葉を与えられていて、そのお言葉によって歩むことが許されていることに心から感謝をいたします。今どうぞこのしもべを憐れんでくださって、あなたのお言葉を、あなたが私たちに言わんとしていることをしもべの口にお与えくださいますように心から願います。イエス様の名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
さて、幾人かのギリシャ人たちが弟子のところにやってまいります。イエス様にお目にかかりたいと、彼らはそうピリポに頼みました。なぜ他の弟子では行けなかったのか、まあペテロとかヨハネとかいるわけですよね。なのに彼らはわざわざピリポに頼みました。そして聖書もピリポに頼んだんだと、そう名前を載せています。頼んできたのはギリシャ人だったんですね。ピリポはギリシャ名なんです。ギリシャの名前なんですね。当然ギリシャ人である彼らはギリシャの名前を持つピリポにお願いがしやすかったんです。でもここで大切なことを私たちは考えなければなりません。なぜギリシャ人だからといってギリシャ名を持つピリポにお願いしなければいけないのか。別にギリシャ人だからってあのペテロとかヨハネに堂々とイエス様にお会いしたいんですと頼んでもいいじゃないか。でも彼らにはそれができませんでした。ギリシャ人の自分たちはギリシャ名を持つピリポにお願いした方がいいんじゃないか、そう思わせる当時の考え方というものがあったんですね。お願いされたピリポはすぐイエス様のところには行きませんでした。彼はなぜかアンデレのところに行きます。こういう人が来てるんだけれどもどうしたらいいだろうか。そしてピリポとアンデレは二人してイエス様のところに行くのです。先生、こういう人が来てるんですけど。ちょっとヨハネの福音書の話をいくつか思い出していただきたいんですね。ヨハネの福音書の一章でピリポは友人のナタナエルをイエス様のところに導きます。その時ピリポは誰にも相談しません。彼はナタナエルを誰にも相談することなくイエス様のところに導いています。ヨハネの福音書6章でアンデレは5つのパンと2匹の魚のお弁当を持った少年を誰にも相談することなくイエス様のところに連れてきています。なのにこのギリシャ人の時だけは彼らは相談するんですよ。不思議ですよね。ユダヤ人のナタナエルはよくて、ユダヤ人の少年はよくて、でもギリシャ人だけはストレートにイエス様のところに連れて行けないんです。なぜどうぞと、あ、イエスキリスト様誰にでもお会いなさるお方ですよ、どうぞあなたもいらっしゃいというふうにはならなかったんですね。私は 私たちはここで大切な残念なことに気づくんですよ。それは当時多くの人々の考え方の中に、また弟子たちの考え方の中にも、そしてその後に形成されていった教会の中にも、排除の理論というものが存在したという事実なんです。人々はこういうふうに考えていましたね。イエス様はユダヤ人の救い主として来られたお方なんだと、そう信じていました。ギリシャ人は救いには預かれない、ギリシャ人は罪深い異邦人だから、イエス様にお会いするなんてとんでもないということなんですね。そしてその後作られていった教会にもまさにそのような考え方がありました。使徒行伝の6章の1節では、ヘブル語を使うユダヤ人たちがギリシャ語を使うユダヤ人たちをなおざりにしたと、そうはっきりと書いてあります。また使徒行伝の10章の28節では、ユダヤ人が外国人と交際することは立法上よろしくないことだと、そう考えていたと、ペテロはそうはっきりとコルネリオに語っています。使徒行伝の15章の5節では、外国人が改宗した場合にはユダヤ人と同じようにさせなきゃいけないんじゃないかと、ユダヤ人クリスチャンたちはそう考えていたことが出ているんですね。外国人を差別する排除の理論がそのまま残されていました。ヤコブ書の2章の1節では、教会にはエコヒイキがあった、そうはっきりと書かれています。2章の4節では、教会の中に貧しい人への差別があったと、そう指摘されているんですね。私は今日皆さんと共に、この教会の中にある排除の理論というものについて考えたいのです。そしてそれに対する主イエス・キリスト様のお答えを私たちは見なければなりません。私は群馬県の大泉町というところに普段おります。そこは在日の南米の人たちがとても多い町で、私はそこで南米の人たちと共に教会生活を送っております。まあ教会だけでなく町にも多いものですから、例えばその牧会などの働きで、まあ、町に出かけて行く時にも、私がこのまあ、お付き合いをさせていただく方々は外国の人が多いです。そして、まあ、その時にいつも感じることはですね、この町にはやはり差別がある、隔ての壁があるということなんですね。エペソ書の2章の14節にこのようなお言葉がございます。エペソ書の2章の14節、キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、まあ、この2章の最初から見ていきますと、この中で一つ話題にされているのは異邦人とユダヤ人ということなんですね。まあ、この二つの間の敵対関係というものが一つ取り除かれていく。主イエス・キリスト様の十字架はそのような関係に関係なく提供されているものだと、そうエペソ書は私たちに教えていますね。この隔ての壁というのはですね、もともとのその意味はですね、このユダヤ人の街道にあるその壁なんです。ユダヤ人の街道にはこの男性と女性と分かれて座るんですね。でその真ん中にはですね、隔ての壁と言われるものがありまして、男性と女性はその壁を行き来してはならないんです。そのような壁、それはもちろん罪によって神様と私たちの間にある壁ですが、同時にユダヤ人と異邦人の間にある壁でもありました。 キリストの十字架によって神様との間のその罪という敵対関係は許され取り除かれ、同時にユダヤ人にも異邦人にも救いを与える神様の力として恵みが提供されているので、敵意は取り除かれるべきものなんですね。私はこの普段外国人と言われる人たちの中にあって、主イエスキリストの十字架は壁を取り除くものなので、私たちは共生のために生きなければならない。町が難しいのであるならば、キリストの家族こそは、キリストの教会こそは、その共生を表す場所でなければならないと、そう感じているわけです。例えば外国の人が起こす事件というものが時々ございます。本当は外国の人だからといって犯罪率が高いわけではありません。ただ外国の人が起こすと大きく報道されてしまうので、多いように感じてしまうのは大変問題です。以前在日のペルー人の方が殺人事件を犯したことがありましたね。彼はその裁判の席なのでも、自分の中にいる、精霊が、神がそれをしろと言ったというようなことを言ったんですね。私たちの教会にペルー人の兄弟がいます。会社の中でも、日本人の人たちの部下を持つような人なんですけれども、そんな彼がやはりクリスチャンということで、また同じペルー人ということで、大変なこのひどいこの言葉の暴力にあったんですね。やはり外国人というだけでそのように見られてしまう、そういうことがございます。また私は今まで夫婦合わせて7年 PTA の役員をしているんですね。で、私は長いこと会長をやっていたんですけれども、やはりそのお母さんたちの話を聞くことがあります。小さい町ですし、外国の人が多いもんですから、いろんな学校の行事のこう案内ですとか、子ども同士のいろいろなこの隣組の関係のことですとかの連絡報告がうまくいかなくってですね、そうするとこの PTA の会議の席でお母さんたちが、あそこの外国人の人なんとかなんないかねなんて話が出るわけですね。そうすると大体うちの教会の悪口が出てきたりするんですね。そうすると私はこうやって言うんですよ。外国人だからできないんじゃありませんと。日本語だけだと理解できないから、こっちがちゃんとその説明責任を果たすときちんとやってくれますから、もうちょっとこう説明する努力をしてもらえませんかと言うんですけど、やはり人間の本心というのはですね、なかなか変わらないんですね。いや外国人だからちゃんとしてないんだ。でもゴミ出しだって何だって、日本人だって外国人だって関係なく、ちゃんとやる人はちゃんとやるし、ちゃんとしない人はちゃんとしないんですよね。これはこの街に、私たちの世界にある排除の理論というものですけれども、しかし残念ながら教会にもそういうものがあります。教会の話はとてもしづらいので、私たちの教会の恥ずかしい話ですけれども、いくつか話をさせていただきたいと思いますね。こういったことを私たちはなくしていかなければならないので、あえて話をさせていただきます。現代教会と言われる中で最も排除の対象となるのは精神障害者の方々だと、そう思っています。私たちの教会では精神障害者の方は悪霊に疲れていると、そのように言われます。いろんな苦しみを負ってきて、最後教会に助けを求めて、そしてその教会で悪霊に疲れている。どこに逃げればいいんでしょうか。悪霊の追い出しをしなければいけないと言われるんですね。でもそういう人に限って自分が病気になると、 まあ、お祈りをする前に頭が痛ければバファリンを飲みます。風邪薬をもらいに病院に行きます。自分にその病気になったからといって悪霊追い出しの祈りが必要だとは考えません。薬を飲むのは不信仰だっていうふうに言うんですけれども、自分は最初に薬を、ちょっと頭が痛いともう我慢できなくて礼拝中でも僕の座ってるところに来て、先生薬くださいって、集会中だから後にしてって言うんですけどね。自分はそうだけど、精神障害の方が薬を飲むことは許されないんですよ。また教会というところは時々、頑張る人は受け入れられるけれど、頑張らない人は不信仰だと。鬱などがあって頑張れない人は教会のお荷物だと、そう言われてしまいます。また私たちの教会には多くの子どもたちが発達障害と言われるものを持っています。発達障害の現れ方はいろいろですね。中にはこう楽しくにぎやかに過ごすことができる子どももいますけれども、自閉の傾向のある子どもたちは少し静かです。楽しくにぎやかにやれる子どもは受け入れられるんですけれども、明るい子どもは受け入れられるんですけれども、静かな子はポツンとしなければならない、受け入れられない、なんかちょっと変じゃないということを言われてしまいます。また清いふりを、ごめんなさい、ちょっと言葉がひどいですけど清いふりをすることができる人は受け入れられるんですけれども、しかし正直に、あくまで正直にですね、私にはこういう弱さがあるんですと、本当に正直な人なんですよ。素直に弱さを認めて神様に助けを求めているからこそ、私にはこういう弱さがあるんですと言うんですけれども、しかしそういう人はとんでもない、悔い改めなければと責められてしまうんですね。現実に教会の中にある排除の一例です。私たちはですね、そういう現実に、まあ、直面した時にですね、しょうがない、これが現実だと思って生きることもできます。このような子は大変なんだから頑張んなきゃしょうがないじゃんと生きることもできます。でも主イエスキリスト様の恵みのもとに生かされている私たちにはもっと違う生き方ができるのではないでしょうか。イエスキリスト様はどのように教えられたのか、イエスキリスト様は私たちにどのように接してくださったのか、これは私たちが覚えなければならないとても大切なことですね。ピリポとアンデレがイエス様のところに行った時に、イエス様は何て言われたんでしょうか。どうぞと言われましたか、それともダメと言われましたか。聖書はその両方とも言っていないんですよね。イエス様はいいとも悪いとも言われなかった。ただイエス様が言われたのは、弟子としての生き方とは何たるかを話されたんです。それはどういうことですか。もうイエス様は最初からユダヤ人だからとか外国人だからとか関係ないんですよ。主イエスキリスト様に従いたいと思うものは従いなさい、それがイエスキリスト様の当然のお考えなんですよね。主イエスキリスト様のところに行きたいものは恵みによって行くことができるんですよ。イエス様は迎えてくださるんですよ。26節でイエス様はこういうふうに言われましたね。12章の26節、私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。イエス様はこれユダヤ人のことを言われたんでしょうか。 イエス様がこのことを語られた時、そこにはギリシャ人がいたんですよ。イエス様の中では恵みはギリシャ人だけに与えられ、あ、ごめんなさい、ユダヤ人だけに与えられ、ギリシャ人には与えられないというものではなかったのです。主が憐れまれる者にはその恵みは与えられるというのがイエス・キリスト様の私たちに対する御教えなのです。心から悔い改め信じ求める者は主イエス・キリスト様は迎え入れてくださるのです。ユダヤ人でもギリシャ人でも福音は信じる全ての人を救う神様の力なのです。異邦人はイエス様のもとへ行ってはいけない。うるさい子供はイエス様のもとへ行ってはいけない。障害のある者はイエス様のもとへ行ってはいけない。それは聖書の教えではありません。社会的にもあるいは人種的にも肉体的にもそうです。福音のもとへ行こうとする時のバリアはあってはならないのです。まして神の恵みのもとにある私たちがそれを積極的に作り出してはならないのです。ギリシャ人はあってはいけないんじゃないのか、あるいは私たちはフィリポに頼まないと会えないんじゃないか、そう考えていた人たちに対するイエス様の御教えが、従いたいと思うならば、使いたいと思うならばそうしなさいというイエス・キリスト様の教えでした。私たちはそのような生き方に変わっていかなければなりません。神様の恵みを覚える生き方に変わっていかなければならないと思います。恵みを知らない者はですね、どこかで自分は強い人間だと思って生きています。強いから自分には生活できる力があるから、いろいろなものがあるから自分は生きることができると思っています。しかし私たちは神様の恵みがなければ生きることはできません。神様の恵みがなければ立っていることはできません。自分は強い、あるいは強くなければならない、それはこの世の考え方です。中間時代の旧約聖書とこの新約聖書の間、400年ほどのこの間があるんですが、その中間時代にユダヤ人が書いたある一つの文章がございまして、そこにはこの世の考え方について言及している、まあ、一節がありますね。こういう言葉です。力をこそ義の尺度とするのだ。弱さなど何の役にも立たないから。力こそが義の尺度、正しさの物差しなんだと。弱さは何の役にも立たないと。これが神様の恵みを拒む者の考え方だと、そうユダヤ人たちが当時考えていた。弱さは役に立たない、この世の中そう考えてますよね。だからどんなに真面目に働いたとしても、丁寧な仕事であっても、でも少し仕事の手が遅いとクビになってしまうんですよ。あるいは調子が悪くて礼拝出るのが精一杯、その後の交わりはちょっと難しい、でもそうするとあの人は交わりをしないちょっと信仰の薄い人だって言われてしまうんですよ。教会はそういう場所ではありません。 信仰はですね、皆さん弱くなる時があるんです。肉体が疲れれば弱くなる時もあります。精神が疲れれば弱くなる時もあります。私はですね、信仰は弱くなってもいいと思いますね。自分の信仰は強い、絶対弱くならないなんて嘘吹くよりも、信仰は弱くなってもいいんです。なぜならば、それでもですね、あなたはイエス・キリスト様によって救われているのです。信仰が弱くなっても、いろいろな人生の抱える問題によって主イエス・キリスト様を見上げるのが難しいなと思うようなことがあったとしても、それでも主イエス・キリスト様はあなたの救い主であられるのです。ペテロも信仰が弱くなりました。彼は3度イエス・キリスト様のことを知らないと言いましたね。信仰が弱くなるというのならば、それほどの弱さはないんじゃないでしょうか。でもイエス様は何て言われたんですか。イエス様はそのペテロに対して、ダメだ、どうしようもな、もう弟子失格だと言われたんでしょうか。あの12弟子ではなく13番目ぐらいからやり直しなさいと言われたんでしょうか。時々私たちの中にはそういうことがあるんですよね。でもイエス様が言われたのは、そのペテロに対して、信仰が弱くなっても信仰がなくならないように祈りましたとイエス様に言われたんです。立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと言われたんです。私たちの信仰弱くなることはあるんですよ。でも考えてください。あるから弱くなるんです。なければ弱くならないんですよ。でもその信仰はあなたが持っているんですか？違います。イエス・キリスト様が与えてくださっているんです。弱くなることがあります。でも主が与えてくださったものは主が守ってくださるんですよ。私たちの力ではなく主が与えてくださったものなのですから、私たちが探したものではなく主が与えてくださったものですから、主がそれを守ってくださるんです。そしてそこから、それでもイエス・キリスト様は私の救い主なんだと教えていただけるとき、なんと感謝のことではありませんか。そもそも私たちはただの罪人でした。何の救いに値するべき遺産を私たちは持っていません。何かやったから、何か考えたから、何か捧げたから、私たちは救われているのではありません。私たちは恵みによって救われたのではないでしょうか。恵みというのはふさわしくないものにこそ与えられるからこそ恵みなのではありませんか。強いから立派だからではありません。あなたは、私はイエス様という医者を必要としている病人なのです。誰かと比べて特別だから救われたのではないのです。特別だというのならば、もしあえて特別という言葉を使うのであれば、それはですね、どんな人でも救われるものは神様の特別な選びに預かっているので特別です。私は特別な人間です。神様に愛されました。罪深いものでしたけれども、神様に愛されました。あなたは特別です。誰かと比べてではなく、イエス・キリスト様があなたを愛され、あなたのために死なれ、あなたを選んでおられたのだから、あなたは特別です。 私たちにとってもし特別というのならば、それ以上の特別はないはずです。ある人たちは考えるように、劣っているものは神様に選ばれていないのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。コリント第一一章の27節、しかし神は知恵ある者を恥ずかしめるためにこの世の愚かな者を選び、強い者を恥ずかしめるためにこの世の弱い者を選ばれたのです。私たちは考えるんですね、時々。残念なことですけれども、劣っているものは役に立たない。でも神様は、神様の力を表されるために、私たちの力ではなく神様の力を表されるために、劣っている私たちを選ばれた。またある人たちはこう考えるんですね、清いふりをするのが上手な人は神様に愛されているけれども、罪人は、清くない者は、お酒をやめたいんだけどと神様の前に必死に願っているけれども、やめられないものは、タバコをやめたいんだけど神様の前に必死に願っているけど、それでもまだやめられないんだというものは神様には愛されていない。でも本当はちょぴっと飲むんだけど普段私は飲みませんと、そういうふりをすることができるものは神様に愛されていると思っているんですね。聖書はそう教えているんでしょうか。ローマ人への手紙の5章の8節、ローマ人への手紙5章の8節、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。私はどうしようもない罪人ですよ。でもそんな私が救われるところに、神様の憐れみに尊い愛が表されています。ギリシャ人はイエス様のところに行ってはいけない。しかし主イエスキリストはそのようには考えられなかった。同じように私たちは今そのお方によって受け入れられているのです。今回の特別集会のテーマは感謝ということなんですね。なぜ排除があるんでしょうか。なぜ差別があるんでしょうか。感謝がないからです。私が救われているのは当然である。 そう思えば、強い私は弱いあなたを差別しますとなります。私たちは弱い、弱さを持った人間、そして愛されているのです。ならば私たちにあるのは感謝です。御業をなしてくださった方への感謝があります。同じように受け入れられたものをなぜ差別することができるでしょうか。私たちの選びと救いは主の無条件の恵みによるものです。主イエス・キリスト様は弱い私たちのために十字架の死を遂げてくださったのです。私は本当はですね、強いとか弱いというその言葉が実はよくわからないですね。本当はよくわからないんです。何をもって強いというのか、何をもって弱いというのか、基準は何なのか。私たちにある本来の基準はただ一つですよ。こんな私のために主イエス・キリスト様は十字架にかかってくださった。私はそう、あなたもそう。強いとか弱いとか、病気だとか病気じゃないとか、頑張れるとか頑張れないとか、日本人であるとか外国人であるとか関係なく、主はあなたを愛し選ばれておられる。そんなあなたのために主は救いの御業を成し遂げてくださったのです。ですから私たちは受け入れられていることに感謝をいたしましょう。本来ならば私たちこそはあまりの罪深さのゆえに捨てられて当然だったものではないですか。でも主は愛してくださったのです。救いの御業を成し遂げてくださったのです。ならば私たちは感謝をしましょう。そしてそこから私たちの教会が他の人をも受け入れることもできる、そのような家族となっていく、その一歩が始まるのだと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたの御業のゆえに感謝し褒めたたえます。強さこそが全てである。あるいは自分の基準に漏れるものは排除する、そのようなことが正しいと思って生きてきましたけれども、しかし主は私たちに違う生き方があるということを教えてくださいました。主イエス・キリスト様がユダヤ人であるとかギリシャ人であるとか関係なく、私に従いたいと思うものは従えばいいんだと、使えるものは使えなさいと言われた、そのように私たちは今受け入れられています。ですからどうぞ神様、私たちにそのように生きさせてください。私たちの周りには確かにいろいろな違いを持った人たちがいます。しかしどうぞその違いを排除するための違いとするのではなくて、福音の素晴らしさ、福音の豊かさを表すための違いとさせてください。同じ人間、全く同じ人間ではありませんけれども、しかし、主に受け入れられている違いであるならば、あなたの栄光を表すための違いとさせてください。 主が受け入れてくださったように、私たちも受け入れることができるように助けてください。そのためにまずあなたの恵みの尊さを私たちに教えてくださいますように心からお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。